教えてニット姫。皆さんこんばんは。今週もここ神戸スタジオからお耳にかかります。アパレル界のニット姫こと工業ニットスペシャリストのひろみんです。今日もお聞きいただきありがとうございます。なんだか急に寒い日もちらほら、そろそろニットが恋しい季節の予感ですね。皆さんは四季の中ではいつがお好きですか？なんか聞いた話ではね、生まれ月の季節を好きな季節に選ぶ人が多いって、なんか統計もあるらしいんですけど、ちなみに私は12月生まれで考えるとやっぱり好きなのは12月なんですよね。冬がね一番好きかなって思います。で、まあ考えてみると冬は重ね着アイテムがいっぱいあってファッションを楽しむのには絶好の季節、夏はこうね暑いからなんかもう本当に簡単なもので過ごしちゃうことが多いから、だからなんかやっぱり冬とか秋とかがなんか楽しいかななんて思います。で、まあ、中でも普段寒くなってくると手に取るセーターとかカーディガン、なんかふんわりしてて着心地のいいニットってなんか心までほっこり癒されるみたいで、なんかたくさんの魅力が詰まっているからなんか大好きです。で、今日はそんなニット商品の表側ではなくてその品質を左右する皆さんが多分、まあ、きっと知らない裏側の見えない職人技について少しお話しさせていただこうかなと思っていますので、30分お付き合いのほどよろしくです。この番組は株式会社インプルーブとご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局イエローチャンネルからお送りいたします。
夢の種。
さて、いきなりなんですが、皆さんがちょっとお高めのブランドに入ってニット商品を手に取られた時、ああこのニットは高級感あるなとか、ああなんか仕上がりがすごく綺麗だななんて感じる時、そこには実は必ずリンキングというニット独特の縫製技術が施されているっていうのをご存知ですか？あの高級じゃなくてもね、めちゃめちゃ高級なニットじゃなくても、まあ何枚出していいかな、例えばリーズナブルなユニクロさんとか、あとあの学生時代着てたスクールセーターとかで、お仕事とかで着る方もいるかな、ユニフォームのカーディガン、ああいうものにも使われている技術なんです。でもこれ一般的にはあまりにも知られてないっていうのが現状の、まあ技術というか職種というか、でまあ普段 お洋服を買いに行くときにその縫製技術の種類にまで知識を仕入れてから買い物に行くって人はまあまあなかなかいませんもんね。だから知られてないのは当然ちゃ当然なんですけど、なんですが私たちニット業界でものづくりをする者にとっては、大切なこのリンキングの技術、実は今技術承継という大きな課題に直面しています。今日はそんな高級ニットの秘密とそれを支える技術の現状について皆さんと一緒に、いや勝手に深掘りしたいと思います。でそもそもなんですが、さっきから何回も言ってるこのリンキングって、まあ、何ってみんな頭の中にハテナがいっぱい浮かんでると思うんですけど、まあ、どんな技術なのかっていうと、まあ、一般的にはお洋服を縫い合わせるっていうと、まあ、皆さんミシンを想像されると思うんですが、ミシンとは根本的に違うんです。普通のミシンは上糸と下糸の2種類の糸を使って針で、まあ、縫いたい生地を貫いて縫い合わせるっていうのが、ミシンなんですけど、リンキングは縫うっていうよりは網目のループ同士を直接つなぎ合わせるみたいな作業なんです。前回の、お話の時に話した1本の糸から作られたループが鎖状になって面積を構成するというニット生地の構造 そのものを利用して網目、つまりそのループを一つ一つ丁寧に拾って、別のループと、まあ、だから1枚目のループと2枚目のループを直接連結させていくっていう、まるで網目を生かしたままつなぎ合わせるっていうようなイメージです。なんか今喋ってて言葉にすると、あのなんか外科手術の方法みたいやなって思ったんですけど、まあ、この技術がなぜ高級感を生むのかっていうと、なんといっても仕上がりが美しくて縫い合わせの部分が突っ張らないからなんです。普通のミシンでニットの編み地をね縫ってしまうと、縫い目の部分が引っ張られて着た時も突っ張っちゃったりしたり、縫い代がゴロゴロしたりしがちなんですけれども、まあ普通のお洋服を縫う時、布地のお洋服を縫う時って必ずロックミシンがかかるので、そのロックの縫い代、ほつれ止めですね、そこの縫い代がまあゴロゴロしちゃうっていう感じになるんですけど、まあリンキングなら編み目を揃えられるので、編み地同士の接合部分がまるでそのままループがつながってるかのように自然でフラットな仕上がりになるんです。伸縮性のあるニットにとっては、この縫い目がその動きに、伸び縮みの、ね、動きについてきてくれること、これこそが着心地の良さに直結する非常に合理的な接合方法と言えます。このリンキングの技術が駆使されればされるほど、まあ、だから縫う場所が多ければ多いほどより高級感があるニットと言われてるんですけれども、それはこの繊細で美しい仕上がりを実現できるからなんですね。もちろん編み地の編み目が、細かいほど、そしてその工程が多ければ多いほど、まあ、手間も時間もかかりますし、熟練の人の手作業で、まあ、リンキングって施されるので、その分加工賃もかさみますし、その分時間もかかります。なので商品のお値段にもそれが反映されているというわけです。ただ有名ブランドから高いってわけじゃなくて、あのちゃんと意味もあるんですよね。はい。でこのリンキングというこう、あの編み方を行うその機械、まあ、まず一応機械なんですけどね、その機械は大きく分けて2種類あります。一つはダイヤル式と呼ばれるものです。でこれはなんかこう、そうですね、両手で大きな円を描いてもらうぐらいの大きさの丸い形をしていて、その丸い、今手で丸を描いたとしたら、その腕のところにいっぱい針がね立ってるような感じの、まあ、機械なんですけど、でそこにまあ編み地をね、編み地を刺してリンキングという作業をしていくんですけど、でこれは主に動力、つまり電気で動きます。もちろん技術が伴っていることは前提なんですけど、まあ、機械、まあ、その電気で動くので生産効率がいいんですよね。なので工場で使われているのはだいたいこのダイヤル式になります。でもう一つが休み式というリンキングの機械です。これは考案した休みさんという方のお名前から来ています。休みという漢字は8に角、スミッチョの、ね、角を書いて休みと言います。この休み式、またはこの、形状からフラットリンキングって呼ばれることもあるんですけれども、その名の通りフラット、つまりさっきの丸いダイヤル式という円を描いたものとは対照的に、なんていうのかな、まっすぐ、縦長か横長かを説明するの難しいで、まあ、縦長としましょう。縦長で、1メートルぐらいの細長いものに、針がいっぱい立ってて、そこに編み生地を刺していくっていうような形になっています。でこれは動力で動くダイヤル式とは異なりまして、手で回します。でその今説明したその縦長の針がいっぱい刺さってる、刺さってるじゃない、立ってる部分、これを櫛って言うんですけど、この櫛とその本体の機械自体に、ダイヤル、リンキングの機械自体に、なんていうか歯車が噛み合うような構造になってるんですね。なのでその機械の右側についてるハンドルを回すと、その歯車がカチカチカチっと動いて、櫛が前にどんどん進んでいって、それで、まあ、縫えるっていうような構造になっています。 で、まあ、手回しで動かすので、割とコンパクトにできてて、まあ、その何ですかね、ちょっと棚に片付けるとか収納がしやすいのと持ち運びが可能です。でこの休み式のタイプは、まあ、それらの特徴からご家庭で座ってできるお仕事、いわゆる内職のような形にも向いていたので、昔既製服が急に普及した高度成長期、高度経済成長期においては、女性がね、まだまだ働く場所がなく専業主婦が主流だった時代に、お家で働く、仕事としては大いに稼げる職業でとっても人気でした。話をちょっとリンキングに戻しますけれども、そのどちらのタイプであってもリンキングは非常に緻密で、まあ、かなりの神経を使うとっても、服作りでも重要な工程です。で、まあ、この現代においても皆さんが着ているクローゼットの中にあるセーターの一つ一つも必ずこのリンキング工程って入ってて、人の手でその縫製はされてるんですよ。編み目のループの一つ一つを正確に針に差し込んでいくっていうところに微妙なさじ加減が必要だったり、まあ、するそのデザイン的にもね、いろいろあるので、オートメーション化するっていうのはとっても難しくって、まあ、かなりの集中力と高度な熟練が必要な職業となります。あとは視力、これめちゃめちゃ大事なんですけど、で細かい編み目で黒とかネイビーとかそういう濃色の編み地となると、もう老眼だともう全然そのループがね、もう見極められなくて、皆さんものすごい拡大鏡をつけて作業されたりしています。こうした専門性の高さこそが、まあ、ニット製品の付加価値を実は支えてるんですよ。でそんなニット製品の生産には非常に重要で専門性の高いリンキングの技術なんですけど、今私たちの業界はこのリンキングに関して大きな課題に直面しています。っていうのも、熟練の技術を持った職人さんの高齢化が進んでて、後継者が、まあ、なかなか育ってないっていうのが現状なんです。また、これまではそこをまあ補完するという面で、意味もあってかな、海外からの研修生の方に技術を承継するっていうことも期待されてたんですが、まあ、そうした機会も昨今減ってきて、このままだと国内での技術が途絶えてしまうんじゃないかっていう危機感を抱いてます。でも一般の方は、まあ、そんな事情の前に、そもそもそんな技術の下支えがあること自体をご存じないですよね。まあ、まあ先ほど申し上げた通り、まあ、それは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、で普段何気なく皆さんが袖を通しているニットの着心地とか美しさの裏側には、実はこんなにも考え抜かれた職人の技とそれを支える機械の存在が欠かせないんだってことを、一人でも多くの方にお伝えして、この大切な技術の明かりを消さないように、うちも私たちね、会社も、まあ、微力ながら努力を続けていきたいと思って、まあ、日々取り組んでるんですけれども、今日はそんな話題をテーマにしてみました。というところで、ちょっとここで今日小休止を挟みまして、その一環として私たちが具体的に取り組んでいる活動についてもう少しお耳をお貸しいただければなと思っております。
オープンラインレディオ夢の種、
まあ、そんな、まあ、リンキングには、大きな課題を抱えているわけなんですが、まあ、その打開策が、まあ、具体的に見つからない中で、私がもしかしたらこれ解決できるんちゃうかと、まあ、思うような運命的な出会いを果たしました。きっかけは2018年の秋に遡るんですけど、中小企業経営者の団体が主催した学校訪問で、兵庫県にある和田山特別支援学校というところに見学会に行ったことがあるんですけれども、その時にそこの生徒さんたちの作業や授業風景を拝見した時に、 のこうなんていうのかな、そこで私が目の当たりにしたのは、彼らが持つ並外れた集中力とか器用さとか、めちゃめちゃ緻密な絵描いてたりするんですよ。で、そしてその丁寧さでした。その瞬間私は、まあ、なんてビビッときたっていうか、なんか直感したんです。この生徒さんたちが持つ特別な能力って、まさにリンキングの作業に向いてるんじゃないかなって。で、リンキングは先ほども申し上げたんですが、一つ一つの編み目を正確に拾って緻密に縫い合わせていく工程だっていうことなんですけども、その生徒さんたちがもう見てたらね、その特性と、あの、そんな能力が必要とする私たちリンキングの職種との間に、なんかとっても高い親和性があるんじゃないかなっていうことに気がついたんです。私たちは、まあ、働くことにおいてなんですが、まあ、単に誰もができることを求めるんじゃなくて、誰でもできないことができる力を持ってるっていうところに着目して、まあ、つまりそれが高度な専門技術を後継者として担ってもらえるかもしれないっていう可能性を、彼らのユニークな才能の中に、なんか片鱗を見つけちゃったんです。この直感を、まあ、形にするために、まあ、まあ、簡単じゃないんですけれどもね、思いつきだけでは話は進まないので、今度、まあ、そうですね、教育委員会とか、そういう行政の方に働きかけたりとか、いろんな、支援学校の先生方にデモンストレーションなどを行って、まあ、地道な努力を何年ぐらいしたかな、4、5年ぐらいしたと思うんですけれども、やっと、まあ、2023年に、神戸市立西洋高等支援学校というところが本格的に学校で校内実習やりましょうって手を挙げてくださったんですよ。で、今は仮称リンキング部っていう名前で委託作業実習という活動をしています。で、私がこの実習で最も大事にしているのは、生徒さんたちの将来の可能性を広げる機会を、提供するっていうか、そういう機会として、まあ、皆さんに使ってもらうことです。で、もちろん彼らの中からリンキングの技術者へと羽ばたいてくれる可能性を求めているその活動なんですけれども、でもそれだけじゃなくて、まあ、私は生徒さんたちに働くことへの責任とプロ意識、そして一緒に助け合うチームの大切さを学んでもらいたいと思って接しています。一人で何もかもに平均点を目指さなくても、それぞれが得意分野を持つ人たちで連携していったら、一人の力よりも何倍ものパフォーマンスにつながる可能性があるっていうことを体感して、彼らに社会に巣立っていってほしいんですよね。なので、実習を通じて生徒さんたちがリンキングという未知で高度な専門技術の存在を知ってもらって、その機会を自らで使いこなすことで自信を持って実際に製品を作り上げるという経験を積んでもらっています。その授業を通して作られる、実際に作られている具体的な成果の一つとして、彼らが思いを込めて今作っているのはお守りチャームという商品です。このチャームは緊急連絡先や常備薬を入れられるヘルプカードの役割も果たしています。そんな実用的な製品で、まあ、大きさで言うと縦が12センチと横が 6.5、7センチ弱ぐらいの長方形、縦長長方形の形で、ヘルプカードとセットで持つこともできますし、もちろん障害とかをお持ちじゃない一般の方でもご使用いただけます。リングカラビナで簡単にバッグやリュックサックなどに脱着できるので、その日に出かけようと思う持ち物に、まあ、つけていただいてお使いいただくっていう感じになります。私も今日のバッグにつけてこのスタジオに来てるんですけど、私は中に何を入れてるかというと、結構花粉症なんですよ。なので鼻炎のためのね、花粉症のお薬とか、あとはね、私おみくじ引くの結構趣味なんですけど、神社で引いた大吉のおみくじなんかをその中に入れてます。 あとは付属されているその緊急情報カードなんですけど、これに、まあ、持病をお持ちの方なら病名とかを書いておいたりとか、いざという時のお薬ですね。で、私の知人の方で心臓が悪い方は、いざという時のその心臓のお薬を入れてたりとかして持って歩いてくださってるんですけど、あとはね、まあ、最近ちょっといろいろ悲しいニュースもありますけど、日本は震災大国なんで、その震災などが起きた時に、もしもの時にここでみんなお茶をねなんて家族と合流する避難場所を書き込んでおいたりすると、もし自分がその瞬間万が一何かがあってもそれを見てくれた人が連絡してくれたりとか、そういうこともできるし、自分がパニックってどこで待ち合わせするんやったかななんて思った時にそれがあったら便利かなというふうに思います。まさにそれこそが、お守り、皆さんのお守りになってくれるかなっていうことでこのネーミングにしました。もちろんこれね、ニット編みで作られてますよ。さっき縦長のものが出来上がるって言いましたけど、編み地自体は横長なものを2つ折りにして、端同士の縦の長い部分とそこの2箇所をリンキングで縫製しています。で、その他に、カバンにつけるためには穴開けて何かこう通さないといけないので、編み地の、ところに、ハトメ穴とか金具をつけ、二重管を取り付けるっていうような作業とか、まずは しっかり形通りに編めるように、編み上がった編み地を先にサイズを整える下準備のアイロンかけとか、そういうのを、分担してやってます。で、あとはリンキング縫製の後の検品チェックも彼ら自分たちでやってます。そして端の糸始末とか工程をいくつかに分けてローテーションで自分のパートに携わって、自分はどんなことが向いているのかなっていうのを体感してもらっています。その、お守りチャーム のデザインなんですけど、編み地は先週のテーマでお話したジャカードという横編みのニットの編み立てテクニックを生かして、とってもしっかりした編み地に編み込んでいます。で、柄はクロスとハートをモチーフにした可愛い柄が特徴になっています。で、反対側には西洋灘特別支援学校の校章にもなっている鳩をイメージしたマークと、お守りの OMAMORIという6文字のアルファベットを、まあ、散らして描いた柄が特徴になっています。で、色は障害の方が持つヘルプカードをイメージするような赤色だけじゃなくて、グリーンとかイエローとかも作りました。ここが、まあ、障害のあるなしとかそういうの関係なくって、ご家族同士とか友達同士とかおそろで持てるようになればいいなと思い、色もいろいろバリエーションをつけてみました。で、自分で言うのもちょっと難なんですけどもね、この活動が、まあ、すでにその西洋灘高等支援学校の生徒さんたちの自己肯定感とか将来のキャリアパスに大きな広がりをもたらしているかなっていう兆し的なものがちょこっと見え始めてます。ある保護者の方から、息子は不器用だと思い込んでたんだけど、リンキングとの出会いで新たな才能が発見されて将来への道が広がりましたと。で、いつも自分の感情を全然表に出さない無口な子だったのに、リンキング好きだよ、楽しいよと家で話してくれますっていうようなお手紙をいただいたんですよ。まあその時はちょっとうるっときました。今でもちょっとうるっときます。誰もができることができないイコール社会で生きづらいっていう考え方じゃなくって、誰もができないことこそ価値があるんだっていう時代はもうすぐそこまで来てると私はひしひしと感じてます。だって誰でもできることはもうすでに AI がやってくれてるじゃないですか。ねえ、本当に。だから、もしも学生のうちから彼らの才能が社会で必要とされて経済的に自立できる可能性をちょこっとでも示すことができたとしたら、彼らの未来はめちゃめちゃ明るくなるんじゃないかなって思ってます。そのために、私は、まあ、日本リンキング協会 というのを、立ち上げるという目標を今持っていて、でその日本リンキング協会から、彼らも受けられる検定制度を整えて認定技術者を輩出するという構想までちょっと拡大させて考えてます。でもっと大きな夢は国内外の超高級ブランド、例えばパリとかイタリアのミラノとかで、ブランドを立ち上げてらっしゃるような、メゾンなどから依頼が来るような、やっぱ日本製品はすごいよねって言われるようなアパレルのポジションを得ることを夢見てますこれは生徒さんや卒業生、学校、そして技術者不足に悩む私たち企業やアパレル産業全体にとってメリットがある、司法よし、三方よしを超えた司法よしの、取り組みになるのではないかと信じています。この小さな一歩が社会全体にあったかいつながりと無限の可能性を生み出すきっかけになれるよう、夢は大きく、歩みはコツコツで頑張りたいと思っております。っていうところで、最後に今夜もちょこっと番宣させてくださいこの神戸市西洋灘高等支援学校の生徒さんたちが作っているお守りチャームは、今楽天に出店されているショップグーテグーテさんというところで、取り扱っていただいているので、皆さんにご購入いただくことができます。で、それからなんと今年の、7月から神戸市ふるさと納税の返礼品としても提供が開始しているんです。なんですけど、この、収録をしているのが実は9月なんですけれども、だからちょうど2ヶ月過ぎたんですけど、まだねお選びいただいたのは1件だけなんですよ。なので宣伝させてください、まだ歴史が浅いこの活動なんで、全然世間に知られてないんで、まずはこの夢の種放送局の放送を通して一人でも多くの方に知ってもらって、もう9月までのポイント付与の駆け込みふるさと納税は終わっちゃってる10月なんですけれども、それでもまだちょっとね残ってるよとか買おうかななんて思ってる方がいらっしゃったら、この返礼品の購入の候補に選んでいただけたら嬉しいです。商品名は安心とぬくもりを携帯するお守りチャームです。クロス&ハート柄とセンターハート柄の2種類あって、それぞれに赤、イエロー、グリーンの3色ずつご用意しています。返礼品の金額は1万円です。フルポでもスタトフルでもフルナビでも、いろんなねメジャーなふるさと納税サイトで掲載されてますので、ただお守りチャームで検索して、そうですね、2、3ページはちょっとくぐってもらわないといけないかもなんですけども、ぜひ検索してみてくれたら嬉しいなと思っています。
ライブレディオ夢の種。
というところで、今日もあっという間の30分となりました。最後に皆さんにお願いです。あ、最後にお願いっていうのはさっきのもお願いなんですけれども、この番組ね、感想とかね、今日の、支援学校のお話とかリンキングのお話とか、ちょっと特殊な話でしたけれども、そんな話の感想はもとより、ニット姫ことヒロミンへの質問とか、今後こんな業界の話聞きたいよとか、〇〇マニアなハキと連れてきてとか、そんな、リクエストも募集してますので、夢の種放送局のホームページ教えてニット姫番組のコメント欄にてご意見をお寄せいただけると嬉しいです。じゃあ今宵もゴールデンタイムにお耳を貸していただきありがとうございました。明日からの日々も、素敵な出来事の積み重ねになりますように。ではまた来週お耳にかかりましょう。チャオ。